エレア書の23章の10節から、タルシシの娘よ、ナイル川のように自分の国にあふれ、だがもうこれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし、王国を動かすよ。主は命令を下して、カナンの砦で滅ぼした。そして仰せられた、もう二度と小躍りして喜ぶな。虐げられた乙女、シドンの娘、立ってキティムに渡れ。そこでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国よ、この民はもういない。アッシリア人がこれをアラノの獣の住むところにした。彼らはヤブルを立てて、その宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。タルシュの船を泣きまぬけ。あなた方の砦が荒らされたからだ。その日になると、まあ、今私たちはこの歴史が確実にその日に向かっているということを、今起きていることから分かるんですよね。その日になると、チロは一人の王の年代の70年間を忘れられる。70年が終わって、チロは遊女の歌のように、掛け事を取り街を巡れ、忘れられた遊女をうまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために、70年が経つとチロはチロを顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬を得、チロすべての王国と銀行を行う。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは、主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。お願いいたします。天のお父様、感謝いたします。この裁きの日には、イエス・キリストを信じている者が、どんなに素晴らしいものであるかということが明らかになるために、この世の富を通して、あなたが明らかにしてくださいます。でも、キリストを信じない者は、この富が自分に価値をもたらすと信じていますけれども、やがてそれらのものは自分たちの価値を表すものではなく、イエス・キリストを信じている者の価値が現れるものになるとあなたは言われました。どうか私たちが神の国と神の義を第一に求めて、あなたの祝福に預かり続けることができるように導いてください。感謝してイエス・キリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。はい、で私たちはですね、このイザヤ書の22章からですね、この幻の谷に対する宣告っていうのを学びましたが、それはエルサレムに対する裁きですよね。そしてイザヤ書の23章からは、ツロとシロン、まあ、フェニキアって言われているところですけども、その彼らに対する裁きについて学んでいます。特にアッシリア帝国との戦いにおいて、主の特別な介入によって、ヒゼキヤの王であった南王国ユダの民は勝利することができますね。でこのラブシャケっていう人がですね、まあ、言葉を通して私たちにこの事実を、彼、これサタンですけども、サタンの働きですね、特殊な事実をこう作らされちゃう。そしてこれに応えさせると、私たちからは神がおられるということが現れない。ただこのラブシャケっていうのは、まあ、ある人は外側にいるし、ある人は内側にいる。ですからそれによって作られた事実に応えさせることによって、神を信じているということが何の価値もないものが何の益ももたらすことができないっていうのに、そのようなものをもたらそうとしているんですね。ちょっと聖書場所にはなかったんですけども、ちょっとガラティアの5章というところを見ると、ページが338ですね。ガラティアというのは新約聖書の、ローマ、コリント、それからっていうガラティアです。まあ、一説によると、このガラティアが一番パウロが書いた中で一番古い手紙というふうにも言われていますが、古書の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、このキリストが与えた立場にしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせられないようにしなさい。イエス・キリストのように私たちが与えられている立場に立つというのが信仰においてはとても重要なんですけども、そこからサタンがこの立場から動くように働 か動いてしまって、何によって動くかというと、先ほど言ったように特殊な事実を使ってしまう、ね、例えば創世記を見るとエヴァがサタンに、あなた方はソロのどの子からでも食べてはいけないって本当に言われたんですかって言ったら、エヴァがですね、じゃあ私たちは食べてもいいんだけども、その善悪の知識の時から食べてはいけないし、触れてもいけないんですよ。触れてもいけないんです。神様は言ってないんですけども、本人がこの事実を聞くっちゃうんです。触れてはいけない。それに答えても信じてることにもならない。でも本人は自分から作った、まあ、簡単に言えばラムシャキが内側に言いますから、それとその事実を作ってそれに答えさせれば、本人は信じてるつもりなんだけども、神様からすると信じてることにはならない。サタンというのは私たちがクリスチャンになったということの価値を知っていますから、私たち以上に知っていますから、このキリストによって与えられた立場から出るためにこれを作られちゃう人もいる。そしてその次の言葉を見ると、よく聞いてくださいって言ってますね。よく聞いてない人はもう絶えずこのラブシャケによって作られる事実に応えて、ここの立場が出てしまうんですね。そしてよく聞いてください、このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるならっていうのは、このユダヤ人特有の信じ方です。ところがその信じ方はどうなっちゃうかというと、キリストはあなた方にとって何の生き物でもなってしまう。でサタンはこのように特殊な事実を外側から与える影響によって作られる人か、内側から作る人か、皆さん自分がどっちか確認してみてください。自分の内側から作っちゃう。さっきのエヴァも同じですよね。触れてもいけないって自分で作っちゃう。そしてそれに応えることによって、この立場から退けさせようとする。そうするとキリストは何の生き物なんだろう。簡単なんですね。パターンでやってること。で、私たちは、このキリストが本当にこのような方だっていうことを表すために、イエス・キリストができたっていう祝福を用意されてるんですけども、これにどんなにこっちの方が頑張れるのにと思っても、こっち頑張っても意味ないんです。それがカインですね。カインは頑張って一生懸命雑草を取って、そして神様に捧げたら、何が起こったかというと、キリストが生きにならないものだから、その応答っていうのは、彼が神様はですね、彼と彼の捧げたものに目を止められなかったと書いてあるんですよね。ですからサタンというのは、私たちとそうすることによってクリスチャンであるという価値はキリストが益となるっていう応答によって出てくるわけですね。だからイゼキはその時に何をしたのかというと、みんなで軍法会議を開いてどうしようかっていうのではなくて、主の宮に入ったわけです。そのことによって彼は真理に応えることができる。真理であるイエス・キリストに答えたときに何が起きたかというと、天からしか与えられないもの、それはキリストがどんなに影響をもたらすかということが現れて、18万人の人たちがそこで死んでいたということですね。で、まあ、そこまでしか書いてないので詳しく書いてないんですけど、現実はその戦いの中で亡くなった人もいるんですけども、残りのものって言われている、本当にこれに応えた人たちが生き残っていたので、そして2年間はこの戦いのために経済的に苦しむけども、3年目からは神の祝福を訪れるよって言ったんです。でこれっていうのはジャック・スミスも言ってますけども、本当に神様が導いていることって3年目に答えなんです。キリストが生きとなるっていう答えが出るんですけども、サタンに影響で作られたこの事実には何年答えても出るものなんです。そして一度これを作られると、サタンっていうの皆さんが見てますよね。あ、こいつ内側からこれ作るやつだなって見ると、その影響力を絶えずもたらす。そしてこれに応えさせて、キリストが生きではない。そしたら他の人に影響力がいかない。皆さん、これは気をつけなきゃいけない。しっかり、ここで言ってるように、よく聞いてくださいって言ってますね。多くの人、教会に聞いてもらうために来てしまいます。聞いてもらうために来てしまいます。来るところじゃないです、本当は。本当は、皆さんがそれを聞いてもらうことで、このイエスキリ、神の言葉を聞くために聞いてもらいたいのはまだいいですよ。あ、それで満足してしまったら何の意味もないんですけど、教会というのは皆さんの生涯に、キリストが生きたということが現れる、そのことを用意されているわけですね。で、そのようにして、神様の特別な介入によって、南ユダ王国は、 このセナケルビに勝つことができましたよね。しかしその結果、初期であったシェブナという人物が、羊に昇進することができたんですけども、羊となったシェブナは、この主の祝福と自分のしなりを結びつけた。信仰というのは、神の御心があってできるものなんですね。ですから、この神の御心が 100% 前提ですから、その神のシナリオを自分の人生に取り入れるっていうことが信仰なの。自分のシナリオを神にやらせようっていうのは宗教であって信仰ではないわけです。このことは誤解している人がたくさんいますが、それをやるとキリストは何の益もなくなっちゃう。そしてその執事となったシェブナに対する神の裁きというのがどのようなものであったかというと、それがですね、ここに書いてあるんですね。羊シェブナのところに行け、あなたは自分のためにここに墓を掘ったかって書いてある。つまりこの神の祝福を自分のシナリオと結びつけた結果、何が出てくるかというと、自分のためにここに墓を掘ったか、ここはあなたに何の関わりがあるのか。つまりなぜ墓を掘ったかというと、高いところに墓を掘ったんです。それは 何を目的としているかというと、自分が死んだ後も自分のことを思ってもらう。まあ、ヘロデっていうのは建築家でしたので、そのですね、先ほど言ったシアトル鉄の監督の映画を、他のやつをこうインターネットで見たんです。何が出てきたのか。あのね、ヘロデが作ったね、マサナヨサが出てきた。この人本当何なんだろうって思いますよ。で、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、ああ、マシラワよっていうのは自分のこと言ってる。勇士だ。主はあなたを遠くに投げやり、主はあなたをわしづかみにし、あなたをマリのようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、あ、何に乗ってたんですかね、レクサスでしょうか。主人の家の恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引きます。本来は神様の祝福であった、その職、地位から引き下ろす。ですから皆さんが祝福された時こそ最大のテストなんです。それを自分のシナリオと結びついた時に、神はその傲慢っていうのを見てますから。そして、その日私は私の忍べ、ヒルキアの子、エルキャピンを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威をあなたの手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となるって言われますね。このエルヤクミっていう言葉はどういう意味かっていうと、これは神が確立するという意味なんですね。そしてじゃあ神様が私たちの生涯の問題で、そのキリストによって確立される生涯に導かれ、それが確立するための祝福を用意していますけれども、サタンはそのことを知ってますから、だからこれを作ってこれに応えさせて、その祝福に合わないようにさせるわけ。特に一番するのは、その祝福を自分のシナリオと結びつけたとき、そのことが起こってしまうわけですね。で、その神様が私たちの生涯に、そのものを求めてもらう。
一番いいところを聞かせたい。サタンの働いていることが分かりますよね。
で、それが何によって確立されたか、されるかというと、そのイザヤ書の22章の25節、見てくださいね。ページが1062です。その日万軍の主の見告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は、 抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた身も取り壊される主が語られたのだっていうんですね。で、この一つの釘っていうのは、自分で自分の人生を確立させるために打ったものですけど、それは何の役にも立たない。じゃあ私たちの生涯というのは何によって神に確立されるかというと、それは主が語られたことなんですね。だからヒゼキヤがどう考えても、このアッシリアに打ち勝つことができない、セナケレブが攻めてきたアッシリアには勝てる見込みはないって言ったときに、どうやってこのセナケレブに勝利できたかというと、主の宮に入ることによって神が語られた御言葉を剣にし、祈りを武器にしたときにその結果が現れる。この秘訣は、これが信仰なんです。ですからこの秘訣を私たちが実力を養わなければ、キリストが益となるよりもこちらを体で作られてしまい、これに応えさせられてしまう。人間から出てるものですから、これに応えさせられてしまう。まあ、例えばカインがそれを作ったのは、どうしたらあなたそれが神を信じることだと思ったのって言ったら、だってこれの方が頑張れるから、これの方が得意だからって言って、それにやっても神を信じてることにはならない。それが先ほど言ったように、ここで主が語られたっていうことですね。彼は自分の人生をこのようにして、このどうでしたね、岩の上に、ここですね、岩に自分の住まいを刻んでって言ってるんですね。ですから、この物理的なもので自分の人生を確立しようとしても、神が語られたことによってそれが全部無駄になってしまう。皆さん、どこの人生にいるんでしょう。ただ、キリストを信じているっていうのは、どう考えても、このアシリアの大国に、わずか、カリフォルニアの方が、イスラエル3倍ですからね。カリフォルニア州だけで日本より大きいんですから、その3分の1しかないイスラエルが、どうしてこの大国に勝てるかって言ったら、もう人間的に考えたら、じゃあ、軍法会議のもね、話になりますけれども、私たちの武器は、御言葉と剣なんです。御言葉を剣、よりを武器とした時に、キリストが益だっていうことがはっきり現れる。だから私たちはそこに立っていないと、それを使うことができないんです。宗教ではない、宗派ではない。では、主は施設となった、この自分自身をマスラオと勇士と呼ばれていたシェブナをこのように投げ捨て、そこで死ぬと語られ、このシェブナの代わりに神が確立するという意味のキルキアの子エルヤクミを召すと語られたわけですね。これは私たちの生涯がこのように神によってのみ確立させられるものだ。そのためには自分自身がどう考えているか、どう思うかではなくて、このように主が語られたことによって確立されているものであるということを知っていることがすごい重要だ。そうしたら信仰というのは神のようなものを、神を信じていること。で、その象徴的な出来事が1948年のイスラエル建国ですね。さらにはやがてキリストが再臨されるという出来事によって、そのことが明らかにされるわけですよね。で、またこのことは、先週私たちが学んだように、チロとシドンに対する裁きに関しても同じでした。このチロとシドンに対する神の裁きは、彼らのどんなことに対する裁きでしたか？それが23章ですね。それがこの23章です。で、それはどういう裁きかっていうと、ここですよね。それは、チロに対する宣告、ハルシシの船を泣き割れて、チロは荒らされて、家も港もなくなった、と、キティブの地から彼らに示された。で、ハルシスっていうのは、どこにある国かっていうとですね、ちょっと重要になって、ハルシシっていうのはここなんです。ここです。キティブっていうのはここです。キティロス島です。ギリシャの今組んでると思いますけども、まあ、そこからですね、このタルシシュから船を通って、そしてエジプトのですね、穀物を積んで、そしてこのキティブに乗るわけです。その時にそこに向かっているフェニキア、地のフェニキアです。そこが滅びるっていう、その裁きのメッセージを聞くわけです。私たちも今そうなんですね。 には何が起きているのか。この神がイエス・キリストが私が賛美している王の王、主である、主の主であることが表される裁きが近いということを神は私たちに語っているわけですね。そして主は御手を海の上に伸ばし、船ですからね、王国をのぞかせた。主は命令を下して、火山の砦を滅ぼした。そして押された、もう二度と小躍りして喜ぶな。虐げられた乙女、シドンの娘は、パッて来ているに渡り、そこでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国よ、この民はもういない。アシリア人がこれを荒野の獣の住むところにした。彼らは矢を渡って、その宮殿をですね、そこを廃墟にした。というふうにして、彼らが、そのように、自分自身を誇っていた理由というのは、このタルシュシの船によってなされた評判ですね。それが、このイザヤ書のですね、23章のところで、こういうふうに言ってますよね。23章の一節で、チロに対する宣告、タルシュシの船を泣きわめけ、チロは荒らされて家も港もなくなったと、キティムの地から彼らに示されたのだ。海辺の住民をもだせ、黙れ、ということですね。海を渡るシドの商人はあなたを富ませていた、というわけですから、このタルシュシから来ている船が彼らに富をもたらし、その富によって彼らはこのように高ぶっていた。それがですね、6節で、海辺の住民をタルシュシへ渡り、タルシュシへ渡り、泣きわめけ、これがあなた方のおごった町なのか、というふうに言ってますね。ですから、この高ぶりというのは、彼らがこのようにして、商売によって得た富によって、彼らはそのように高ぶっていたということがわかるんですね。ですから、神が最も気に嫌うのは何かというと、ちょっと、第1ペテロの5章ですけど、ここですね。神様はどういう性質かというと、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。つまり、この恵みというのは神にしかできないものをもたらす原因です。先ほど言ったように、アッシリアの国に攻め立てられて、どう計算しても勝ち目のない戦いでした。戦ったら負けてしまうという戦いでしたけれども、そこで神様が神にしかできないものをもたらす恵みを主の宮に入って、御言葉を剣、祈りを武器にするために主の宮に来た者に対して、それをもたらしたんですね。そして彼らは戦った結果ではなくて、天からもたらされた勝利が、その彼らに及びましたね。で、それは彼らが信じている方が、どういう方なのかっていうと、それがここに書いてあるように、今の時のいろんな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないんだよ、というふうに考えるためなんだって。私たちは、ついつい今起きていることに焦点が行ってしまうと、そのために、この、後に、その秀吉が体験したような栄光を期待することができなくなっちゃう。でもこの戦いっていうのは何のためにあるかというと、それはここですね。私たちがこの望みによって救われている。このことは神様にとってすごいことなの。で、目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。まだ目で見てないものを望んでいるなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。板間も同じようにして弱い私たち。弱い私たちというのはその事実に影響されちゃう私たちですね。そして、私たちはどのように祈っているかわからないですが、まあそういう時になると絶対絶命ですから、パニックになってどうやって祈っているかわからない。でも、御霊ご自身が言いようもない深い泣きによって私たちのために組み合わせてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが、御霊の思いが御心ですからね。何かをよくしておられる。なぜなら御霊は神の御心に従って聖書のために組み合わせてください。だから、疑いというのは神の御心を知ってますから、そのために私たちが、この弱い私たちのために取り出しているっていうんですね。で、その結果、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、つまり神の御心に従って召された人々、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちが知っている、知るためです。で、それは、私たちがどういう神様なのか、
ということを知るためですけども、それが、ここですね。では、これのことがどういうんですか。神が私たちの味方だって言ってるんです。誰が私たちに敵対できるか。敵はいる問題があるけども、それは何のためですかっていうと、神が味方であるというか、それが敵対できないためだよ。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私に恵んでくださらないことがありましょうかということですね。ただ問題があります。神に選ばれた人という二人は誰ですか、罪に定めようとするのは誰ですかという影響力がラムシャケによってもたらされるわけですね。でも私たちをキリスト前から引き離すのは誰ですか、簡単ですか、クリスですか、不在ですか、上ですか、裸ですか、危険ですか、罪ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められてるって。ただ私たちはこのような状況になっている。このように自分自身のことを思ってしまうんだけれども、そうではない。そのように状況に立たされている私たちを通して何が起こるか。しかしって書いてあるんですね。しかし私たちを愛してくださった方って書いてある。神様がもたらしたいものは愛による結果なんだ。愛っていうのは関係ですから。によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となる。何をこの戦いを確信するため、死も命も見つかりも、権威も今でも後に来るものも、力も高さも深さも、その他どんな人物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちの引き離すことができないということを、この問題を通して確信させたいんだって。もっといいことによって確信させた。でもいいことだと私たちは高ぶっちゃう。このように自分ではどうすることもできない問題を通して神様が私たちにこの愛を確信させたいんだというふうに働いているんだと。だから私たちが神様だったらいいことして上手に確信させてと思うんですけども、そういうふうにするとさっき の初期主婦が同じようになっちゃう。その祝福を神からもたらした祝福を自分の次第と結びつけちゃう。そうするとどうなるか。あなたは必ず死ぬという。そして、今ですね、この、タルシシュの船でですね、そのように富を得た彼らが、そのように高慢になってたわけですけども、それはなぜかというと、彼らのシナリオには、この木を頭に入れてない。その木になることない。彼らはこの祝福で、この神のシナリオで、その木っていうのを、彼らは計算には入れていない。祝福と自分のシナリオを結びつけると、この木を私たちは自分のシナリオの中に入れてない。そうするとどうなるかというと、鶴は一人の王の年代の70年間を忘れられる。70年間というのは、神の計画が完全であることを示す。私たちがそうはならない。例えばイスラエルは、その建国の前の100年間、絶対にイスラエルという国が生じるはずない。人々はみんな言ってます。本当に少数のものだけが、イスラエルは必ず建国される。なぜかというと、聖書の言葉がそう言ってるから、というふうに信じてる人たちがいました。でも多くの人はクリスチャンであっても、そのように信じてません。そして、70年が終わって、チロは遊女の歌のようになる。建物を取り、町を巡れ、忘れられた遊女、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために、まあ、それぞれですね、反映していたということはわかりますね。そして70年が経つと、主は鶴を顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬へ、主の全ての王国と友好を行うという。再び彼らは、まあ、回復してですね、まあ、それはアメリカとかわかりますよね。9.11 でテロになった時、何が起こったかと思います。それは教会に人が溢れるようになった。なぜかというと、この神からの警告だっていうのはわかるんですよ、彼らは。何のためにこの国を建てたか知ってますから。で、パンデミックの時は何が起きました。一番アメリカがこのコロナウイルスで100万人以上の人が死にましたよね。日本は6万人ぐらいしか死んでないんですよ。100万人ですよ。でも人口から比べるとアメリカが4億ぐらいですから、日本の人口から比べれば3倍ぐらいですよね。ただ本当だったら20万人ぐらいしか死なないはずです。計算的に。ところが100万人死んでる。そしたらどう思います、アメリカ。ウォールマートっていう有名なスーパーマーケットの見ましたよね。聖書が全部なくなっちゃう。ただ私たちの場合はそういうふうにならないんですよね。そして、 その儲け、彼女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられないんです。だから、まあ、大谷翔平がね、1000億円、羨ましいな、羨ましいの。やがてそれらは、主に捧げられるようになる。で、なぜかというと、大谷翔平は私も好きですよ。だけども、彼の人生の中に、この日は、入れてない。皆さん入れてます。必ず来ます。そしてそのことが、確かだと証拠がすでに起こってます。中東で起こってますね。ロシアからの攻撃で起こる。地震が多発しています。そしてこのようなパンデミックが起こっているんですね。そしてその儲けは主の前に住む者たちが飽きることを食べ、上等の着物を着るためのものとなるから。つまりこの世の人たちはこれが目的ですけれども、私たちはそうではない。で彼らがそのことを目的にしていることは、やがて私たちがイエス・キリストを信じているものに対して、ものがどういうものなのか。主の前に住む者たちって書いてるんですね。でも、先ほどの初期シェブナはどこに住みたいのと思って自分の家を建てました。馬の上。自分の人生がこんなに確立されたと思っているところに、実は、本当に自分の人生を確立するものは何もない。私たちの生涯は、主の前に住む者たちが、その儲けによって、彼女に確立されるように信じますか？皆さん、信じますか？
信じますかね？それぐらいイエス・キリストを信じているということは、神にとってはすごいこと。救われてるっていうのは、すごいことが約束されている。私たちなので。でも、本来は、アブシャリがこれは、キリストが益にならないことを信じることが起きてしまう。せっかく私たちがこの報酬に預かるためにいるのに、その価値が現れるの。どうかに思われるか、そのような、キリストによって確立される証拠が生まれたり、一人一人